ごめんね青春、いきなりなんだけど第3話についてのお詫びっていうのがね、公式サイトに掲載されていて、いつもごめんね青春を応援していただきありがとうございます。10月26日放送のごめんね青春の中でセリフに実在の学校名を使い、視聴者の皆様に誤解を与える表現がありました。校長先生から今現在の学校についてのご説明もいただき、私どももお詫びすべきことと考えました。このような表現は日々の学業に励んでいらっしゃる在校生の皆様、今後の進路として考えている受験生をはじめとして、先生、保護者の皆様、学校関係者の皆様にご迷惑をおかけするものでした。学校舞台に理想郷のような青春を描こうとする本番組の趣旨からしても、番組制作者としての配慮が足らなかった点を深く反省しております。今後、このようなことがないように十分注意して番組制作をするとともに、今回ご迷惑をおかけした皆様に改めて深くお詫び申し上げます。ということなんだけど、でもその詳細に関してはね、一切述べられていない。うん。で、ちなみに問題となったセリフっていうのは、錦戸亮演じる高校教師原平介が受け持つクラスの落ちこぼれ生徒7人が、平介の実家のお寺で勉強合宿をしているシーンでのもの。うん。で、平介の義理の姉で中村静香扮するお色気満点の原エレナに生徒の一人が、お姉さん、この問題と勉強を教えてもらおうとしたのに対してね、エレナが、それは無理、私、堀越だから、と言い返したわけで、うん。まあ確かにね、エレナっていうのは元グラビアアイドルっていう設定なんでね、芸能人の卒業生を数多く輩出している堀越の出身っていうのは、まあ単に代名詞的な意味合いで安直に使ったんだろうけど、うん、ただその際にね、イコール勉強ができないっていうこともしっかり代名詞にしてしまってるっていうことが、これ問題であって、うん。まあ、学校サイドからのクレームがあったとしても、致し方なし。うん。というのも、例えば、実際、現在の堀越高校にはね、いわゆる特進コースである育英コースっていうのも設けられているし、まさにおバカの代名詞にされては由々しき問題ね。うん。ただ、ちょっと気になるのは、こういうお詫びに際して、その詳細というか、一体どのセリフがどういう風に問題であったのか、っていうことを明確にしないっていうのはいかがなものか。うん。まあ確かにね、堀越サイドが蒸し返すようになるのを嫌って、今更ながらに実名を挙げてくれるなっていう風に申し入れたんだったらまだしも、うん。ただ単にね、TBS が伏せたんだとしたら、クレームをつけたものに対してお詫びっていうね、形をしっかり示しただけで、ただ単にね、このお詫びを見た視聴者に関しては、一体何のことだかわからなくて、それこそさらなる誤解を生むというかね、ことの顛末をしっかりと世間に公表するっていう意味では、いささか形だけっていう感じもしてしまうわけで、うん、やっぱり釈然としないね。うん。で、さて、そんなごめんね青春には、今回もおなじみのあの方からこんなメールが、風間森雄さんと平田満さんが並ぶと、ついつい蒲田行進曲の銀ちゃんとヤスを思い出さずにいられない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ごめんね青春第4話、やはりクドカンのスピード感に見終わった後脱力感に襲われてしまいました。それにしても斉藤由紀さんの壊れっぷりが良かったですね。いっそのことヨーヨーを振り回すのもありかなと思ってしまいました。その斉藤由紀さんがかつて出演した学園ドラマの映画といえば、女子高生の恋心を描いた1986年の名作恋する女たちを思い出します。その作品で斉藤由紀さん演じる主人公はある男子生徒に恋心を感じます。その生徒ではつらつとした野球部員を演じていたのが柳葉敏郎さんです。さらに同級生を演じるのが高井真美子さん、相良春子さん、小林さとみさんといった方々です。この名前を見ただけで今となっては懐かしさを感じてしまいます。この作品、アニメのタッチと2本立てのお正月映画で、要は純粋なアイドル映画なのです。しかしアイドルを見せるだけの作品にとどまらず、女子が男子を好きになるのはどういうことなんだろう、どうしてあいつに目がいってしまうんだろうという乙女たちの恋心をおかしく爽やかに描いており、なかなかの名作なのです。この作品が好評だったことで、その後斉藤由紀主演で トットチャンネル、さよならの女たちなどが作られました。しかし私自身は恋する女たちがズバ抜けていい出来栄えだと思っています。で、ごめんね青春をはじめ、最近のドラマでの斉藤由貴さんの壊れっぷりを見るたびに、どうしてそうなってしまったんだろうと考え込まずにはいられないのです。ごめんね青春も早くも中盤です。次は誰がどんな風に壊れるのか楽しみにしたいと思います。
なるほど。
ということで、何はともあれごめんね青春、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。